はい、どうもこんにちは、ユンです。うとうと話始めていきます。これ聞こえてんのかな、聞こえてる、マイク入ってんのかな、ということで始めていきたいと思います。よろしくお願いします。久しぶりです。毎回久しぶりになっちゃっているんですが、3月の14日に撮っているので1個前が、今日は4月の10日です。今もうすぐ4時になります、夕方の。はい、あっという間に新年度でございますが、いかがお過ごしですか？私はそんなに変わらない毎日ですね。息子が幼児さんになったっていうぐらいで、去年ほどの大きな変化は感じていないんですが、去年保育園に入園してから1年経ったんだなと思うと、すごくなんかあっという間すぎって感じですね。入園式がもう1年前じゃないね、まだなんていう感覚、なんかすごい鮮明に覚えてるから、入園式の姿とかあっという間だなと思いながらです。早っ、マジで早い、1年、びっくりしちゃうねって感じでございます。もう私の髪の毛がね、はちゃめちゃに伸びてるのでなんかそれで時を感じてるって感じです。入園式の写真見ると超短いけど、今もなんか肩下ぐらいまで来てるぐらいまで伸びたから、どうしようかなって感じ。なんか長すぎてきちゃって、もうなんて言うんだろう、うまく手に負えなくなってきちゃったから切ろうかなと思ってたと思うけど、なんかこれをもうちょっと超えたところで久しぶりに生きてみたいなと思ってみたりしている最近ですね。結構長かったんですよ、私ずっと。10年前とかは胸ぐらいまである髪かき上げ系でやってましたあの時中村アンが流行ってたから、そんな感じで生きてたんですけど、多分これ聞いてくださってる方は、私がショートカットの姿ぐらいから認知してくれてんのかなと思ったりする。息子が生まれる前ぐらいにはちゃめちゃ切って、それから楽すぎてずっとショートだったんですけど、飽きちゃったからショートに。また伸ばそうと思って今、頑張って伸ばしてる途中なんだけど、もうまとめちゃってることの方が多いな、今は。ね。手に負えなくなってきてるって感じです。そんな私の髪の毛事情はどうでもいいんだけど、でもさあ、髪の毛ってさ、私本当にすごい抜けるタイプの人間で、これ多分生まれたらもっと抜けるじゃん。すごい嫌なんだよね、下に落っこちてるのがって思ってるから、また切っちゃうかもしれない、それにイライラしたらね。え、あと髪乾かすのもさ、本当に嫌でめんどくさいから、まあドライヤーを新しくするっていう手もありなのかな。なんかすぐ乾く、今すごい古いさ、一人暮らしの時から使ってるドライヤーを持ち込んでいるから、なんか髪なんか乾けばいいやって感じだから。でもなんかもっといいやつ、風力があってもっといいやつ使ったら、もしかしたらそのストレスも減るのかもしれないねとか思ったりしている最近です。はい、だから何って感じなんですけど、まあ、ここはだから何っていう話をする場所だと思ってるので聞いてください、ぜひだからなんだよって突っ込みながら聞いてもらえると嬉しいです。はい、最近はぬか漬けにハマっておりまして、ずっと好きなんですけど、ぬか漬け。それこそ一人暮らしの時からやってるし、うち実家の母がぬか漬け、なんだ、ちゃんとしたやつじゃないんだけど、その実家の母がとか言うと昔ながらのぬか床みたいなのをさ、なんか樽みたいのに入ってるののイメージされちゃうかもしれないんだけど、そうじゃなくて、スーパーとかに売ってる袋状のぬか漬けを、でも割と結構ちゃんとやってて、そう、実家帰るとぬか漬けがあったりしていて、すごくなんかハッピーな気持ちになるのね、それで。 で実際に旦那さんと結婚してからもぬか漬けに手を出してみたことはあるんだけど、やっぱなんかどうもうまくいかなくてというか、どうしてもダメにしちゃうので、うーんって思っていたんだけど、最近なんかインスタをぼーっと眺めていたらぬか漬けをしているリールが流れてきて、すっごいなんか心がワクワクしたというか、ウキウキしたのね。私今一番やりたいのこれだと思って、食べたくなっちゃって、やりたくなっちゃって、で今までずっとその無印とかで袋でやっていたんだけど、どうもなんか綺麗に保てなくて、その上の方がさ、なんかこうぬかでびちゃびちゃになっちゃうというか、でそれをさ拭いたりとかすることすらもなんか上手にできない人だから、不器用で、なんか綺麗に保てなかったのね、袋でさえもって感じだから、容器を買いました。ホーローの容器を買った。いくらぐらいしたんだろう、4000円ぐらい、3000円、4000円弱ぐらいのかな、やつ。ちゃんとしたなんかぬか床に使いますみたいな、水抜きもちゃんとついてるって書いてあったから、ぬかがお水でねびしゃびしゃになっちゃってもそれを入れればちゃんとこう管理できますみたいなやつ買って育ててます、ぬかを。ですごい、だからお手手が綺麗になるかもしれないと思ってる。ぬか触ってるとさね、ツヤツヤになるんだよね。で右手で基本的になんかこうぬかを探ったりとか入れたりしてるけど、右手だけすごいツヤツヤになってる可能性があるんですけど、すごくいいです。でなんか難しいね、どのぐらいつけたらいいんだろうなと思いながらやっているよ。1日だとちょっと物足りないなっていう感じだったりもするし、でそうなってきたらさ、なんかあれなのかな、足した方がいいのかな、いろんなものとか思ってるけど、思ってるだけで、そういえば調べてないから調べてみようかな。私はキュウリが大好きなのでキュウリをたくさんつけているんですが、なんかおすすめのお野菜とかあったら教えてください。基本的にさ、あれ何でもつけれるんだよね、ぬか漬けってね。そのリールで流れてきた人のやつはチョコとかつけれたよ、ニンニクとかと思って、さすがにそのチョコニンニク系は別の容器に移し替えてやっていたけど、すごいなと思って。でぬかってさ、洗わなきゃいけないと思ってたの、食べるときに。そしたらその人はなんかそのまま食べるバージョンと洗ってから食べるバージョンで食べ比べしますみたいなことしていて、あ、そのままぬかって食べていいんだと思って。でもそうなんだよね、ぬかのさ味をちゃんとこう感じて、ちょうどいいその漬け具合のぬかの状態を舌で覚えといてくださいみたいなのは書いてあったりしてたから、あ、そうか、ぬかってそうよね、食べて平気よねとか当たり前のことを学びながら生きている最近です。体にいいしね。私はなんかもうおやつみたいな感覚で食べちゃってるんだけど、そう、おやつといえばアップルパイを作ったりしてる最近。大好きなんですわ、アップルパイで。息子を妊娠してから甘いものはあんまりこう好きじゃなくなっちゃったから、そんなによくしてなかったんだけども、なんだろうね、やっぱ妊娠すると味覚変わるのかね、またちょっと甘いもの欲みたいのが出てきて、まあ、その妊娠前、独身時代の頃よりかは全然落ち着いてるんだけど、もうバカがつくほど甘いもの食べてたのよ。なんか本当になんかこうやばいなーって感じの食生活をずっとしてきていたんだけど、なんかね、息子生まれてからすごいこう甘いものもそんなにいらないし、お菓子そんなにいらないみたい な、 なんか健康体みたいな感じになってきてたんだけど、今またちょっと甘いものが欲しいなーっていう感じをなんか自分の中で感じていて、でアップルパイがすごい好きだから買ったりしてたんだけど、なんかちょっと甘すぎみたいな、お店のやつだからもう自分で作ろうと思って、そしたらやっぱ美味しい。その特別ななんかをしてるわけじゃないんだけど、自分で作るアップルパイってやっぱ美味しいなとか思ってるんだけどさ、なんかやっぱ高いよね。パイシートとかもそうだし、リンゴもなんかすげー高いし買っても作っても、作った方がなんなら高いんじゃないかなって思うぐらいです。びっくりしちゃったねって感じ。でもすごくなんか満足度高いからいい匂いするし、お部屋の中が ハイシートがすごい好きなんだよね、私きっと。だから、そう、また作ろうかなとか思ってたりするよ。何の話？本当に。皆さんは何か作ってますか？とか言って急に振るんでしょ。ねえ。はい。まあまあまあ、そんな感じの最近を過ごしておりますよ。で、なんだろうな。ああ、そうだ。もうすぐ、もうすぐというか今日で、なんか今日ふと妊娠アプリみたいなやつ見たんですよ。マタニティアプリみたいな。今日は何日目です、今日は何日目ですよね、あと何日で生まれますみたいなやつ久しぶりに開いたら、息子の時はさ毎日開いていってさ、なんかそのアドバイスみたいな、今日のママへのアドバイスとかもすごいなんかワクワクしながら読んでたんだけど読んでないし開いてもないし、日記みたいなやつを息子の時は毎日つけてたのよ。今日はこんな体調でとかこんな感じでとか言って、で今さそれをこう息子の時の振り返ったりしていると、やっぱりすごくなんかそうだったそうだったって感じでいいから、つけようと思っていたのに全然つけれてない、三日坊主もいいとこって感じな。そのアプリをね久しぶりに開いたわけよ。そしたらあと99日ですって書いてあって、おおと思って、いよいよ二桁台に入りましたって感じ。もうお腹重たいよ、苦しい。今座って喋っていたりね、座りながらお仕事したりしているんだけどさ、もう苦しくてしょうがない。ヒーヒーフーフー言ってる毎日、パパに心配されてる。動くたんびにはふーとか言って、よっこらしょとか言ってるから超心配されてるんだけどね。でも吐き出さないとやってらんないしさって感じなんですが、そうですね、まあ今もちょっと苦しい、お腹すごい大きくなってきて、息子の時と比べたらはるかにでかいですね。もう1ヶ月ぐらい先を生きてるんじゃないかなって思う、私の体だけ。7ヶ月なんだけど、もう8ヶ月9ヶ月ぐらいのお腹してる感じだよっていうぐらい大きくなっていて、まあまあ何も今のところね問題なく検診では言われているので何よりですって感じなんですけど、一応性別が分かって女の子ですってことだったんだけど、あ、それ言ったっけ、前に言ってないか分かんない、忘れちゃったんだけど、どっかで出してると思うんだけど、パパの YouTube かなんかでも、そう、一応女の子ですってことだったんだけど、5ヶ月ぐらいの時にそれを 言われたから、うん、信じてる半分、信じてない半分って感じ。次の検診の時にねまた聞いてみようかなと思うんだけど、私が一人目の時ね、息子が8ヶ月の時かな、妊娠、それまで女の子ってずっと言われ続けていたからだから信じてない、覆ってくる可能性をめちゃくちゃ秘めてるからね、エコーってと思ってるから女の子の場合は半信半疑で居続けるけど、でももうずっとお名前をさ、考えて決めていて、その名前でパパも呼んでるから、息子もその名前でお腹に話しかけたりしているから、もう女の子の体ではあるんだけど、本当かなとか思ったりしながら過ごしています。可愛いよ息子もね。多分意味はね分かってないと思う分かってないと思うんだけど、お腹にパパがお腹に話しかけてるから自分も話しかけてるって感じかな。赤ちゃんがいるとかは分かってんのかな、なんか どこまでどう理解してるのか分かんないんだけど、そんなになんかその自分に妹が、まあ弟が、下の子が生まれるとか出てくるとかっていう感覚は多分ねないかな。ただお腹にはすごい話しかけてくれる。それはパパがやってくれてるからっていう感じなんだけど、まあ、とてもとても可愛いです。起きてるとか動いてるとかすごい言ってくれてるし、おやすみとかおはようとかペチペチペチって感じでやってくれてていいなと思ってます。なんかほんわかしてるって感じですね。はい。ねえ、どうやって産むかはどうしようかなって感じなんですけど、今 今のところというか、多分このまま行くんだけど、パパと相談した結果、ね、これ喋ってるかな私前に、ごめんなさい、話ダブってたらマジごめんなさいなんだけど、無痛じゃない無痛じゃないです、なんだっけ、無計画の自然分娩で行こうっていう話になっているから、うん、マジでその場の臨機応変な対応でやってくぞって感じで、います。ね、2人目だとさ、上の子のこともあるしとかっていうので、なんか私も計画分娩なのかなとかぼんやり思ったりしていたんだけど、パパとね喋ってるとやっぱりいろいろなリスクがあるっていうところだったりもしているから、そう、そのリスクを避けましょうよっていうことで、いいんじゃない、自然に身を任せてっていう感じって言ってくれたし、まあ迷惑かけようよっていう一言が結構でかかったですね、私の中で。じいちゃんばあちゃんそれぞれのね、頼ろうぜって、こういう時ぐらいみたいな、もうずっと頼ってんだけどでもやっぱ頼ろうっていう風に言ってくれたからそうか、頼ってもいいのかと思ったりしていて、あんまりそこが私にはやっぱりない感覚というか、だからなんかね、今いろんなところでその自分と向き合うっていうことをすごく私自身がしているんだけど、どうもね、毎回出てくる自分の中の言葉として迷惑っていうのがすごく出てくるのね。かけられるじゃなくて、人に私は迷惑をかけてはいけないっていうのがすごく私の中にあって、そう、だから自分が本当はこうしたいのになとか望んでいることが人に迷惑がかかるかもしれないと思ったら、それをさせてあげないのね、自分の中に。で、多分私出産にあたって本当にこう流れに身を任せられたらいいなって思ってる自分はいるの、絶対に。もちろん息子のこともあるから心配だし、いろんなこともねあるから、なんかそういったことを考えたら計画がいいんだろうなとか、すごくこうなんて言うんだろうね、論理的なところで考える自分が出てくると、どうしてもその人に迷惑をかけないような選択を選びがちなんだけど、自分のなんだろう、感覚的なところというか本能的なところの声をちゃんと聞いてあげると、いや私はその身を任せたいですっていう自分がねいるのよ。でもやっぱ大人だしさ、いろんなことって考えるじゃない。で、考えた時に出てくるのが、人に迷惑かけるしなっていうのなのね。で、大事な人ほどそれがすごく出るっていう感じだから、もうじいちゃんばあちゃんとか自分のお母さんね、旦那さんのお父さんお母さんとか自分のお母さんとか大事な人に値するじゃない。で、息子のことも大事じゃん、パパのことも大事だから、私がそのじゃあ自然に身を任せて産みます、産みたいですっていう要望を言ってしまったら、大事な人たちに迷惑がかかる可能性の方が9割ぐらいあるわけよ。何が起こるか分かんないか、マジで分かんないから、本当にみんなが臨機応変に動いてもらうしかないみたいな感じがすごく怖いんだと思うんだよね。そう、でもそこをなんかこう緩めてくれるじゃないけど、大丈夫だよって、いや迷惑かけていいよって言ってくれてるのがパパの存在で、すごくなんか救われているというか超嫌な言い方するとパパのせいにしてたりもするちゃんと言ったってめっちゃ聞いた、自分のねジジババ、旦那さんの お父さんお母さんが、息子にとったらじいちゃんばあちゃんね、義父母、私にとったら義父母に迷惑かけるかもしれないけれども、無計画の自然分娩で行きますってちゃんと宣言してきてって言った。この間うち実家にね、息子と二人で帰った時にパパが医者分かったっつってたけどだから、まあ、ちょっと私まだ怖い部分がきっとあるんだろうね。自分でそれを宣言したりとかお願いしたりするっていうのがちょっと怖いんだろうなと思いながらだけど、パパにちょっと助けてもらいながら、頼りますよって、ご迷惑かけますよっていうことを、許してもらいながらだね。まだそんな感じ、なんかこう手放しに助けてとは言えなかったりしてるんだろうなと思って、自分のことをちょっと見てる恥ずかしい、今こうやって喋ってるのもちょっとこっぱずかしいぐらい自分の内側をね、ここで話させてもらってるって感じなんだけど、そうなんだよね。そうだから、すごくそんな感じの自分に気づいていて、でもね、実母、私のお母さんのその反応を見ていると、あー、ここから来てんだなとはすごく感じるね。旦那さんのお父さんとお母さんがその迷惑かけます、よろしくってね、旦那さんが言った時にどんな反応したかは正直わかんないんだけど、うん、わかったって言ってたよっていうお返事しか聞いてないからわかんないんだけど、自分のやっぱ親にこういう風に第二子産もうと思うって、旦那とも喋ってるし、向こうのご両親にもそういう風に伝えてるっていう話をした時に、やっぱりすごく不安そうだったんだよね。で、そうやって言ってそうなんだって分かってくれたものの、また実家に帰ったりした時に言ってくる、ねえどうすんのって、二人目さ産む時大丈夫って、だってねえ息子いるじゃんって、息子のことどうすんのみたいな、仕事になっちゃったらどうすんの、直くんがみたいな、旦那さんね、いやだから言ったじゃんみたいな、私からしたらもう迷惑かけるかもしれないけど、そういう風に産むことになったよって、なんかなんとかしまくるらしいよ旦那がみたいなっていう風な話をしたら、そうなのみたいな感じなんだけど、多分ね不安なんだろうね、決めておきたいんだと思うんだよね。でさ、自分もやっぱそこ助けになりたいっていうのはすごく持っててくれているから、そのうちの両親もお仕事、両親、うちお母だけなんだけど、母も仕事をしているからパートなんだけど、なんかそこの休みも予定日の前後でちょっと調整しようかなとか言ってくれてんだけど、わかんないじゃない、正直超早く生まれるかもしれないし、予定日過ぎちゃうかもしれないしっていうところがあるから、まあそうねっていう感じ、取ってくれるのはすごくありがたいけど、どうなるかはちょっとわかんない、そこドンピシャハマるかわかんないよみたいな話もしたりしてて、いやそうだよね、でもなんか多分ね、そうしておきたいんだと思う、ドンピシャハマるように計画的にやっておきたいタイプなんだと思うんだよね。でそれが多分遺伝じゃないと思うけど、なんかそういう姿をきっとちっちゃい頃から見てきているから、そうしておくのが正解って私の中にで思ってんのかもしれないし、あと人に迷惑をかけてはいけないっていうのはすごいちっちゃい頃から言われてきた言葉な気がするのね。今ちょこちょこ幼い頃のことをなんとなく思い返して見ているんだけど、全然記憶がないから、なかったことにしてるから、多分私の中ですごい難しいんだけど、なんかね、人に迷惑をかけちゃいけないっていうのが自分のお母さんの中にすごく強くあって、それをなんか迷惑をかける娘でいると、多分お母さんからね受け入れてもらえなかったから、すごくあるんだと思うんだよね。去年保育園に入園させた時も、息子の様子がどうかとか、自分の、私自身の 心境がどうかっていうよりも、保育園の先生に迷惑がかからないかどうかっていうのが先に出てくる自分に気づいたりしていて、あーなんか根深いかもって思ったりしてる。ここねっていう感じの最近を過ごしているよ。人に迷惑をかけてはいけないっていうところがとっても強くあって、なんかね、そこが多分私の根っこなのかな。今のそのなんかちょっとこう引っかかるみたいな、自分と向き合うと出てくるようなところで言うと、なんかね、迷惑そうね、ちっちゃいことからこういう大きなというかね、ことからいろんな自分の過去にたどり着いたり気づいたりしているんだけどね。そうそう、そんな最近を過ごしていますのでそんな最近を過ごしていますって私締めがちだねさっきからずっと言ってる気がするそう、だからまあ産み方としては一応それを予定しているんだけれども、いろいろ心配だよね。今日とかパパさいないのよ、夜まで。帰ってくるの10時ぐらいとかっていう風に言っているんだけど、じゃあ例えばだよ、今ちょうど今の時間に息子が保育園行っていて、あと1時間ぐらいでお迎えの時間ですみたいなタイミングで私に陣痛が来て、パパの帰りが10時ですみたいになったらどうするって感じだよねとか思ってるけど、昨日そんな話したら、あーとか言って、まあでもそれは俺が帰るかみたいな感じでは言ってくれたから、そうかそうかって感じなんだけど、一回帰ってきて息子と一緒に病院にやってくるみたいなイメージなのかなと思うんだけどね。無計画だとそうだよねって、いろんなねパターンをちょっとやっぱ考えておく必要があるかなと思うけど、まあなるようにはなるかなって思ってる自分もいるし、多分なんとかしてくれると思ってるから、うちの旦那は私以上にめちゃめちゃ動くから大丈夫だと思っているんだけど、じゃないとこの選択してないからね、私も信じてるからパパのことを。だからあんまりしつこくも言わずというか、私もそうしたいみたいな感じで乗っかってこの産み方でやっていこうっていうところでいるんだけれどもね。そうそう、そんな感じですよね。もう30分ぐらい喋っているな。もうちょっと喋りたいところがあったりするんだけど、聞いてくれますかまだ今日さ、オンラインのコミュニティで3月ぐらいからスタートしていて、グルコンっていう感じでお仕事のねスタディーコース、フリーランスでやっていきたい方に向けた、コンテンツを用意している時間だったんだけど、今日はそのスタディーコースっていう方ね。でグルコンでさ、いろいろ喋ったりしていたんだけど、なんかちょっと話急に変わるんだけど、お仕事をさしていく上でフリーランスで、私はその、立場上というかお仕事上、そのベビーマッサージの資格をさ発行しているから、フリーランスとして働きたいですっていう人もお話聞いたりするわけよ。で卒業生さんとかにもいたりしているんだけど、できないですっていう人がすごく多くて、いろんなことが、その SNS ができないです上手にみたいな人もいるし、そもそも時間がないですっていう人とかも結構いたりして、そうなんだっていう感じなんだけど、SNS ができないんだったらさ、SNS ができるようになるための学びをしに行ったらいいじゃない。で、時間がないんだったらさ、時間ができるように なるためのなんか知識をさ取りに行ったらいいじゃないとか思ったりするわけよ。やりたいんだったらその行動を多分取ったりすると思うんだよね。でもさ、それすらもしないじゃない？できないできない、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいですかっていう人に、じゃあ例えばここで SNS の知識が学べるよとか、私が持っているその SNS やってきた How to 伝えるよって言ったところでやらないんだよね。時間がないんですっていう人に、あ、じゃあこうやって、トゥードゥリスト作ってたら時間って生まれるよとか、なんか一緒に早起きしてみようよとか、なんかこういう、このグッズ使ったらすごく時間生まれたよとか、わかんないけど、そういうことを伝えたとて、多分やらないんだよねっていうのをすごく最近思っていて、なんか、多分必要なのってハウトゥーじゃないんだろうなってすごく思ってる。できないできないって言ってる人に対して、こういうことしたらいいよ、こういうやり方あるよって伝えたところで、多分やらないっていうか、やらないでしょう、やらない選択をするんだよねっていうふうにすごく思っていて、そうじゃなくて、なんでできないって言ってるんだろうとか、なんか言い方を変えると、やらない、やらせてないんだよね自分に。多分だけど、本当にやりたい人はもうやってるのよ。 SNS 学びに行ってるし、そういう時間が作れるような行動をもう取ってると思うんだけど、それすらも取らない。なぜ、なんでやらないのっていうことをすごくなんかこうやっていきたいなと思っていて、このスタディコースの方ではやらせてないんだよね自分にね。やりたいんだけどこれすっごい矛盾というか、言葉として難しいんだけど、本当はやりたいことがあるのに、それを自分にやらせてないのはなんでなんだろうねっていうことを、ちょっとなんかこう深掘っていけたら行動が変わってくるんじゃないかなと思っていて、それこそ時間がないっていうせいにしないね、時間を作りに行ったりするだろうし、自分でHow to とか学ばなくても多分ね、やるっていうところに向かっていけた方が多分すごく健康的なのかなと思っていて、活動するにあたって、なんかすごく今なんて言うんだろうな、言葉としてというか、自分、私の内側からすごい出てくる言葉としては、この辺がすごく引っかかってるかなっていう感じ。やらないじゃんって、何かをできないんです、どうしたらいいですか、じゃこうしたら、それもやらないよねっていうような感じだから、なんでやらないんだろうねっていうのを自分にちゃんと問いかけていくような、場所にしていきたいなと思っているっていうのをすごくこうグルコンとかでも喋ったりしながらね、感じている最近なので、なんかフリーランスさんでもいいし、全然気になるなっていう方とかは、コミュニティ2週間のトライアルがあるから、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいです。どんなことやってんのかなっていうのは全部アーカイブがあるので覗けるかなと思ったりしてます。まだそんなにね、コンテンツ量も多くないから、なんだろうっていう感じかもしれないんだけど、ちょっとずつこれから深めていけたらなとも思っていたりするんだけどね。はい、まあ、他にもナチュラルコースっていうものがあったり、自己肯定感の方ですね、それは。それは別にお仕事していてもしてなくても入れるような、本当にもっと心の、学び、まあ、どっちもつながってはいるんだけどね、をやっていけるような場所だったりもしているし、どっちも覗けるコースっていうのも用意していたりするからね、ぜひ一緒になんかこう私らしくやっていきたいよ、みたいな人は、ご参加いただけると嬉しいなと思ってます。伝えたいこと、話したいことはいっぱいあるので、私の中に、それこそね、自分が今向き合っているところ、人に迷惑かけちゃいけないっていうのが出てきたよとかっていうのも、そのコミュニティの中とかで全部 出してたりしているし、私こういう風に今感じてますとか、いろんな全部の学びはね、コミュニティの中でやっていこうかなと、出していこうかなと思ってるので、来てくださった方には全部還元していきたいと思います。はい、おはい、ちょっと長くなりました。30分ぐらい喋ってるんだけれども、最後まで聞いてくださった方はありがとうございました。これからちょっと買い物に行ったりとか、ご飯何しようかなって考えたりします。あ、そうだ、ナチュラルコースのコミュニティの中には献立っていうのも一応入ってたりしていて、何作ったよっていうのをね、あげてます、メンバーさんと一緒に。で、日々の献立のその何参考にしてもらえたらなと思ってて、私本当に頭悩ませてるので、毎日何にしようかなとか思って、保育園のママさんから聞いた献立を次の日にしたりとか全然平気でしていて、そういうのがなんかコミュニティでもできたらいいなと思っているので、なんか献立考えるの苦手だよっていう人もぜひ入ってもらえると、一つのなんかやっぱストレスじゃん、私はストレスなのね、ご飯のことを考えるのが。そうじゃない人もちろんいると思うんだけど、楽しみみたいな人こそ教えてほしいんだけど、毎日何を作ってんのか、マジでストレスだから、ちょっと助けてほしいなっていう感じで、教えてください。そういうなんていうんだ、掲示板みたいなのもあるので、ぜひぜひ活用してください。よろしくお願いします。はい、ではまたお時間ある時に喋りたいと思っておりますので、お耳をなんだ、お耳を傾けてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。この後も良い時間をお過ごしください。バイバーイ。